マタイによる福音書5章21節から26節までです。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないと、その人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の1クワドランスを返すまで、決してそこから出ることはできない。本日は御言葉を実践できるように互いに支え合いましょうというお話です。怒る、腹を立てるというのは神様が人間にくださった自然な感情です。赤ちゃんでさえ泣き叫んで親に怒りをぶつけることがあります。どうして分かってくれないんだバカっていうふうに言いたいのだろうと思います。ところがイエス様はそんな人間に教えられました。21節22節です。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。周りの人に腹を立てるがあまりに相手にバカと言ってしまうことをイエス様は殺人罪だっていうふうに教えられています。単に相手にバカっていうこと、相手をバカ扱いすることがどうして包丁を刺して殺してしまう殺人罪と同列に論じられるのか。神様は実は生まれてきた人間誰に対しても品性を授け、人格を授け、価値を授け、輝きを授けていらっしゃるからです。創世記一章で天地創造の初めに神様は我々に似せて我々にかたどってというふうにおっしゃりながら人間を作ってくださいました。その人間を神様はとことん愛してくださっています。いい人だけでなく悪い人をも神様は愛してくださっています。はじめから人間は神様の輝きを持って生まれてきた。だからその人がどんな行動を取ったとしても、その人の人格を踏みにじることが殺人罪の始まりになってしまうとイエス様は教えてくださいました。主イエスの教えはさらに続きます。23節24節。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。 人間関係における小さなほころびが実際にはその人のあらゆる関係づくりに影響するということをイエス様は教えてくださっています。人間同士の関係のみならず神様との関係にも影響すると教えてくださっています。誰かから悪く思われている、反感を持たれている、そんな火種に気づいたら、教会の礼拝に行く途中であったとしても、まず行ってその人物と仲直りをしてから礼拝を捧げなさい。23節24節でイエス様はそう教えてくださっています。で、ここから読み取れることは、自分が悪い時も自分が悪くない時もイエス様を信じる人は特にまず自分から言って仲直りしなさいとイエス様はご命令くださっています。周りの人たちと平和を保つということがそれだけ大切なことであるからそうおっしゃっています。マタイ福音書5章から7章まで三条の説教と呼ばれている部分ですけれども、人間が社会生活で実行すると無条件で幸せになれるような主玉の教えがこう並んでいる部分です。イエス様は聖書の教えというのを一つも曲げずに守りきりなさいというふうにおっしゃいましたけれども、その直後に本日の兄弟に腹を立てるな、自分から率先して和解にこぎつけなさいということをいの一番に教えてくださっています。これが人間関係づくりの極意であるからに違いありません。人間関係の極意、自分から謝る、相手を尊敬する、嫌なことがあっても馬鹿扱いしない、でそれがとても大切なことであると多くの方は認めるところでしょう。しかしこれをきちんと実行するというのがそう簡単でないということは子供でも分かります。他人同士のいざこざであれば、いやそれは仲直りすれば済むんじゃないか、他人でしたら簡単に考えられるものの、いざ自分のことになると文字通り手も足もこう固まって動けなくなってしまうことがあります。そして時間が経てば経つほど苦手意識が高まるという時もあります。私自身もこの御言葉を前にするとこう穴があったら入りたいような気分です。先週も日本キリスト教団の総会4年ぶりに開催されて、舞台裏の事務方という形でサポートの仕事に入りましたけれども、400人がいらっしゃるその会場で多くの方々に遠くからこう接する機会がありましたが、知り合いなのにお互い知っているはずなのに、なんかこう挨拶し合えないっていうような関係の方も、あ、実は何人もいらっしゃるんだなというのを目の当たりにしました。自分自身が、あ、この方ちょっと苦手だなと思ってこう挨拶できなかったりとか、知られてるはずなのにすっとこう知らんぷりっていう感じでこう通り過ぎられてしまうこととかがあって、私自身はこうこの教団を立て直したいと思って仕事をしているにもかかわらず、人間関係がこれじゃダメだなというふうに痛感させられました。もうそういう時があると一生懸命お祈りして、なんとか仲良くなれますようにって言ってこう備えました。また教団どころか創価教会から 呼んでいただいて、こう牧師の働きをさせていただいているにもかかわらず、自分の愛の足りなさ、自分の至らなさのせいで働きがこう進まないという部分もあります。教団どころか一つの地域教会をもこう元気あふれたところにする力がないんだというふうにこう痛感しているところです。でも世の中にはこう他人にを怒ることもなく反感を持つ相手と意外とこう気軽にこう 和解してしまう、仲直りしてしまうというようなタイプの方々がいらっしゃいます。多分ですけれども、そういう方々は親からたくさんの愛情を受けて、特に親がクリスチャンの場合はとことん親に祈ってもらって育ったような人物ではないかと思います。でそういう人たちはある意味プラスからの出発ができた人と言えます。人間関係にほころびができても苦々しさの芽を早めにこう摘み取るというか、克服乗り越えて、意外とこう簡単、はためから見るとこの人仲直り上手だなという方がいらっしゃいます。でそれに対してこう何でしょうね、怒りを爆発させる時があったりとか、相手にその怒りを返してしまうというような人、特にまた和解にこぎつけるっていうのがあまり得意でない人、そういう方々はこうどちらかというと複雑な環境で育った方が多いんではないかと思います。幼い頃親にある意味何でしょうか、人格を踏みにじられるような形で叱られたりとか、親に肝心な部分を理解してもらえずにかえって嫌なことをこう強制させられたりとか、もしくは何らかの理由で周りの人たちからこう差別されたとか、深く傷つく経験をしてしまった方々、本人がに責任がなくても、別にその人が悪いわけではなくても、周りの影響によってこう理解されない、傷ついてしまう、それでこう怒りの根っこが心に根を張ってしまう、そういうこともあります。親や周囲の方々と安定的で心地よい関係を十分味わった人でなければ、そういう経験が逆に乏しければ、当然自分から和解を持ちかける、そういう気軽さ、心地よさというのはその人はあまり経験できなかった、マイナスからの出発の方々という方もあります。この両者を私たちは同列に論じることはできません。プラスで出発した人たちはマイナスから出発した人たちに対して、どうして仲直りできないんだよというふうに文句を言うことはできません。俺たちこんなに上手にやってんのにって言ってこう優越感を抱くことはある意味許されません。プラスから出発した方々はマイナスから出発した方々のために愛情を注いで祈って支えて、時には一緒に仲直りお手伝いして差し上げる、そういうふうにお互い支え合うように神様は教会という共同体を作られました。で私自身はその後者のマイナスから出発された方々の気持ちはよくわかります。理由は簡単で、自分自身もそのような環境で育ったからです。小学5年の時から教会に通っておりますけれども、中学生になった頃に教会の牧師によく言われたのは、君は片輪だねっていうふうに月に1回ぐらいは言われました。でそのような差別用語は今は禁止されてますけれども、いわばそのバランスが悪くて人格的な成熟が 望めないような中学生だったということがわかると思います。父親の愛情をあまり知らず、母親には肝心なところを理解してもらえず、家庭そのものが壊れていて、ちぐはぐな人間関係の中で私自身は育ちました。で、怒り爆発っていうことはないんですけれども、円満な人間関係を味わうっていうのはちょっと程遠い家庭だったと思います。で、ですから周りの子どもたちとはこう人間関係ほころびばかりっていう寂しい、こういじめられる学校生活を送りました。ですから人間関係がもともと自己防衛的なんだと思います。上げ足を取られないようにいつもなんかこう警戒している。で、自然にお互いがくつろげるような関係を自然に作るっていうことがなかなかできない。まあ、しかしそのような自分ではありましたけれども、教会の先輩方や先生方に愛情を注がれて、また祈られて、ゆっくりながらも成長をすることができました。特に韓国に進学生として行っていた時には、同級生にとことん愛されて、男同士こう友情が熱いんですよね、韓国。それに癒されて、なんとか教会の牧師ができるところまで来ました。しかしそのまだまだ癒されてない部分がところどころに残っています。で、今は創価教会の皆様に本当に祈っていただいて、経済的にも支えられて仕事を続けさせてもらっています。もともとこういうその人間関係を軸とする働き、牧師になるっていうのがもともとふさわしくない人間をなぜか神様は捕まえて牧師にしてしまうわけですね。つまりマイナスから出発って言ってもかなり深い傷を負って少年時代過ごした人をもう神様は癒す力をお持ちだということをそれを通して証明されてるんだと思います。私自身未熟な部分がところどころ残って倒幕されることもたびたびだと思いますし、時にお叱りをいただくこともあります。ありがとうございます。でも日々祈っていただいて、ほんの少しずつですけれども、まだ成長は続いているのではないかと思っています。奇跡というのは起こるものです。ズタズタな人間関係しか味わってないような人が、こう円満な人間関係を作り出す人に私たちはなれるのです。イエス様の教えというのは、怒るな、相手を尊敬して自ら進んで和解にこぎつけなさい、そういう教えです。得意な人もあれば得意でない人もあります。でも教会は学校ではありませんので、その時を見てあなた得意でないんでダメねって言うんではなくて、もしくは得意だからといってこう鼻高々になるのでもなくて、5年10年かけて一緒に変わっていこう、お互い支え合いながらこうお互いをこう立て上げる場、それが教会です。マイナス出発の方々をも切り捨てず、プラスから出発した方々も自分たちを花から人肩の人物だと思うこともなく、お互い支え合うことで、この怒らないっていう部分、自分から和解を犯すにこぎつけるという部分に関しては、自分はプラスかもしれないけど別な部分ではマイナスを背負っているので、別な部分では別な人にまた助けていただこう、そういう微妙なこう貸し借りをしながらお互いこう成熟していく、それが教会の良さ、イエス様を中心とした人生の良さだと思います。このような教会に 導いてくださったイエス様にを共に賛美したいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様の教えを実行しやすい環境に育ったものもあれば、実行するのが難しいそういう子供の体験をしたものもあります。しかしお互いが支え合うことによって奇跡が起こります。そこにはイエス様も働いてくださって、人格的な成熟が宇宙の外から介入してくる恵みによって起こります。私たちはその証人です。お互い愛し合い支えながら歩んでまいりますので、どうぞ全世界の教会で通っている方々が成熟し、それを通して信じない方々にあなたの輝きを、あなたの光を届けることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。